ローマの信徒への手紙第4章18節から25節。彼は希望するすべもなかったときに、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ、神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。このローマ書の第4章に入って、今回で4回目のメッセージということになりますが、この第4章でパウロは信仰による義、信仰義人という教えをですね、アブラハムという一人の人物の生涯を実例に挙げながら論証しているということでしたね。これまで学んだ1節から17節では、行いと割礼とそして立法という、どれをとってもこれはユダヤ人たちがとても大事にしていた、そしてユダヤ人たちがこれがあるからこそ私たちは神の前に義とされているんだってね、その義の根拠としていた、そういうものなんですが、パウロはこれをの3つを取り上げながら、いや、人が義とされるのはその3つそれらのものではなくて、信仰のみによって人は義とされるんだということを、実証論証してきたわけですね。そして、今日からこの章の後半部分、この18節から25節を何回かこう学びたいと思ってるんですが、ここにはアブラハムが神様から義と認められた信仰、その信仰ってどういうものだったかっていうね、その信仰の中身といったらいいんでしょうかね、信仰の特徴といってもいいかもしれませんが、それが記されているんですね。何のためにパウロはアブラハムのこの信仰について記しているのかというと、23と24節をもう一回ちょっと読んでみたいんですが、しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。実はこれがパウロの目標なんですね。そもそもこの手紙を、なんで書いたかって言ったら、この手紙を読むすべての人が義とされるためにこの手紙を書いた。そしてそのためにアブラハムという一人の人物を取り上げて、この章ではね、彼の信仰について説明しているってことですね。しかしそれと同時に、もう一つここでアブラハムの信仰について記されていることはですね、真の信仰について必ず言えることでもあるってことをぜひ皆さん確認しておいていただきたい。すなわち、これ単に義と認められる際に当てはまるっていうだけじゃなくて、私たちのあらゆる生活の場ですね、あるいは戦いの場と言ってもいいかもしれませんね、さまざまな問題を克服するような場合においても、この信仰の原理は真理は当てはまるんだってことですね。ここに記されている真理がですね、じゃあその信仰の真理とはどういうものかということを今日ぜひ見ていきたいと思うんですね。パウロは最初にこう記してますね。18節、彼は希望する術もなかったときに、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりましたですね。アブラハムは多くの民の父となりました。どのようになったんでしょうか。それは信じた結果だったですね。そのようになったってことですよね。信仰の結果だったと。じゃあアブラハムは一体ここで何を信じたんだろうか。あなたの子孫はこのようになると言われていた通りにって記されてるわけですけど、これは先週も言いました、アブラハムをお選びになった神様がアブラハムに言われた約束の言葉ですよね、つまりアブラハムの信仰って何よりもまず神の約束の言葉を信じる信仰であったってことですね。むやみやたりに何でも信じていいっていう、そういう信仰じゃなくて、神の約束の言葉を信じる信仰だった。 なんだそんなことかってもしかしたら思ってる人もいるかもしれませんけど、まあ、しかしこのアブラハムの信仰についてはこの18節ね、彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じって書いてあるんです。ありますよね。やすやすと信じることができないものだったってことが分かりますね。まあ、それもそのはずで、この時アブラハムはすでに99歳、奥さんのサラは90歳、しかも二人の間にはまだ一人も子供ができたことがない、ね、こんな年老いた二人に神様はですね、なんと空の星あるいは海の海辺の 砂浜にある砂の数よりもほどの数えきれないほどのたくさんの子孫を与えるって約束したんですよね。目に見える現実はそんなこと到底信じることのできない状況がこう広がっていたわけです。にもかかわらずアブラハムは信じた。希望する術もなかった時になおも信じ望みを抱いて信じた。それがこのアブラハムが持っていた信仰だっていうことですね。この信仰によってこそアブラハムはそういう望みを抱くことができたっていうことです。しかしこのアブラハムの信仰についてはこれすでに皆さんと学んだことですけど、単にたくさんの子孫がねこの血族として与えられていくということではなかだけではなかったですよね。大事なことは神様が約束された子孫は彼の血を引くユダヤ人のことだけじゃなくて、これ先週やりましたね、それと同時にそれもあるんですけど、それと同時にある一人の特別な子孫を意味していたこと、これガラテヤ書の中から先週見たんですね。ガラテヤの3-16でしたね。そこでパウロはこの子孫っていうのはキリストを指してるんだ、単数形のねキリストを指してるんだっていうことですね。これある方が英語 あの聖書を開いてみるとアブラハムに約束された中で子孫って訳されている言葉は複数形で書いてあるところもあるんですよねって言ってくれた方がいたんです。それで僕もちょっと、調べてみましたけど、ヘブライ語の言語でいくとこの子孫って訳されている単語は全部ゼラっていう単語なんですけど、単数形でしか人間について用いる場合単数形でしか用いることのない単語が使われているんです。でももともと子孫ってあの集合名詞でしょ、複数 その人々も含まれた意味も持ってるんで、場合によっては複数を指してる場合もあるし、時によっては一人を指す場合もあるっていう。で英語の聖書は多分この場合は複数指してるんだろうと、ユダヤ人全体を指してるからとかね、そうやって複数形にしている。あるところではこれは一人もイエスを指してるんだってことで単数形にしている。でも言語は全部単数形だってことですね。パウロはその言語にかえって単数形で全部言われてるんだということで、これは一人をイエスを指してるんだということを言っていたということですね。つまりアブラハムの子孫の中からやがて偉大な救い主が生まれるって神様は約束してくださっていたこと、ね、このことについては実はイエス様もこう言ってるんですね。ヨハネによる福音書の第8章56節、あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた、そしてそれを見て喜んだのである。これイエス様の言葉ですけどね、私の日ってイエス様が来る日をね、メシアがこの世に来臨する日を楽しみにアブラハムは見ていたって言うんですよね。そうでしょ、アブラハムが信じた信仰ってそういうメシアを待望する信仰だったってことです。はっきりね、ただ単に自分の子孫が多くなるっていうだけじゃなくて、その子孫の中から救い主、全世界を救う救い主が生まれるんだってことをアブラハムはちゃんと見て喜んでいたってことです、ね、そういう信仰でもあった。このようにしてアブラハムはやがて自分の子孫の中から救い主メシアが現れることをはっきり信じて喜んだということですね。まあ、これがアブラハムの信仰であったわけですが、もう一つそのことからさらに3つ目のことを確認します。これも前回やったことですけど、それはパウロがこの章の中でこの第4章の中で繰り返し言い続けてきたこと、すなわちこのアブラハムを通してメシアを通して救われる人々、アブラハムの子孫というのは単にユダヤ人だけじゃない、キリと信ずるすべての異邦人、すべての人々、人間がもうその中に含まれているという約束だったということですね。つまり異邦人もこの救いに入るということですよね。このことについては4章16節でパウロはこう言ってます。従って信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく彼の信仰に従う人も確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。 神様がアブラハムにあなたの子孫はこのようになると言われたとき、そこにはアブラハムの血筋であるユダヤ人だけではなくして、アブラハムの信仰に従う人々、つまり霊的な意味でのアブラハムの子孫もそこに含まれていたということですね。すでにね、アブラハムはあらゆる国の人々の父となるという約束をいただいたということです。これはもうキリスト教の歴史を見れば明らかですね。ユダヤから始まったキリスト教の信仰ですが、世界に広げられて、今世界で最も大きな二十数億人いるって言われてますけどね、世界の約3分の1はクリスチャンだって言われてますね。いろんな宗派教団はありますけど、世界の3分の1がキリスト教徒だ。ユダヤ人はわずかですよね。世界の多くがもうキリスト教徒になっている。その歴史の中でそれはもう明らかにされていると言っていいでしょうね。アブラハムは信仰によって義と認められる全ての人々の父となった。あなたの子孫はこのようになるというその神の約束の言葉には、今言ったあのことが全て含まれていたということですね。そしてアブラハムもそれを、まあ私たちが今知っているような明確な意味じゃないにしても、アブラハムもそのことをはっきりと信じて待ち望みながら生きた人であった。この驚くべき約束の言葉を今説明してきたような、そのこう豊かな内容に応じてパウロは、ごめんなさい、アブラハムは信じたということですね。これは確かに信じがたきことなんですが、確かにアブラハムはそれを信じたということですね。それがぜひ今日まず第一にアブラハムの信仰から確認したい第一のことなんですが、2番目にアブラハムの信仰において確認したいことは、その信仰はただただ神の御言葉だけに基づいて信じる信仰であったということです。アブラハムがその外に出てね、天の星を仰ぎ望みながら神様が語ったその言葉、そこには他には何の証拠もないわけですよね。わかりますか？神様が語ったっていうその言葉にだけアブラハムは信頼して、アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められ、他に証拠見せてくださいってバルは言わなかったんですね。でも私たちどうでしょう、聖書に書かれてあるいろんな約束がありますが、その約束一つ一つをこう考えたときに意味は分かりますよね、読んでね。それは本当に私たちに与えられた、私に与えられた約束として信じているか、ね、意味は分かって受け止めてはいるけど、本当にそこに信頼を置いているかって言われると、なんか他にも証拠が欲しくなるってないですか皆さん。特に自分に関係したね、個人的なことになれば、やっぱりなんとなく他にも証拠が欲しいっていうの気になりますよね。でもアブラハムはこの時そういう証拠一切ないんです。目に見えるところは、さっきも言いましたように、自分はもう年老いてしまって子供が一人もいない状況で、どうやって子孫がねたくさん増えるはずもないんですよね。ただ神はあなたの子孫はこのようになると、空の星のようになる、海辺の砂の数のようになるって約束した。その約束をただただアブラハムは信じた。本当の信仰っていうのはこういう意味で、神の言葉以外他に証拠を必要としないってことですね。信仰は神の御言葉で満足する。それは神様が神様であられるからと言ってもいいでしょうかね。神が語った言葉ですから間違いがない。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたと記されている、その通りのことですね。さて3つ目に、アブラハムの信仰から皆さんと共に確認したいことがしたいことはですね、彼がこの信仰によってただ神の言葉だけでこの驚くべき約束を信じることができたっていうのはですね、さっきも見たんですが、あらゆる状況がそれとは全く逆のことを指し示すような中において信じたっていうことですね。信仰ってでもそういうことでもあるということです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じたって言われましたね。神様の御子が肉体を持ってやって来られるという希望、さっき見ましたね。子孫というのはキリストを指している。救いの希望です。あるいは解放の希望ですね。異邦人でさえも救われるというそういう希望なんですが、それがここでアブラハムが持った希望なんです。そういう希望を持って、望みを持ってアブラハムは生きたっていうんですね。これは旧約聖書を一貫して流れている大事な大切な希望なんですけど、アブラハムはこの希望を、この約束を、それとは全く反する一切の状況にもかかわらず信じたってことですね。それがどんなに困難であろうと、いかに道理に反していようと、 あるいはどんなに常識外れのように見えていようと、そういう意味で人々からはざけられようと、それでもアブラハムは信じた。それが信仰というものだ。信仰のあるところ、また信仰が明らかに表されるところは、これはね、どこでも見られる本物であることの要素だってことですね。信仰ってそういうものだってことです。すぐコロコロっと変わるようなものは信仰ではないってことですね。本当に神様は私たちのうちに信仰をくださるときに、それは状況に左右されないってことです。全く疑いが起こらないってことじゃないです。疑いがあるにもかかわらず信じれるってことですね。それが信仰というものだっていうことですね。そしてアブラハムの信仰から確認すべき4つ目のこと、それはアブラハムの信仰は確信に満たされた信仰であった。今のことと通じてますね。21節をもう一回見てください。ここ一緒に皆さん読んでみましょうか。はい。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。ロード・ジョーンズという人の牧師の言葉を時々引用しますが、ロッド・ジョーンズはこのことについてこんなふうに言ってるんですね。私たちは悟らなくてはならない。信仰は、真の信仰は常にこうした確信と揺るぎなさと信頼との要素を内に含むものなのである。現代このことは強調される必要がある。信仰とは単にことがうまく進むのを当て込むことではない。信仰は固く信じる、確信する、確かに思う。単に強がって暗闇で口笛を吹くことではない。真の信仰は固く信じている。ヘブライ人への手紙の11章の1節にこういう言葉がありますね。これも皆さん一緒に読んでみましょうか。ヘブライの11章の1節、はい。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。間違いなく起こるって分かっちゃうってことですよね。信仰って根拠はありません。神様がそう言ってるからって、そういうことでしかないんですよね。でも間違いなく起こる、そうなるとしか思えない、あるいはそう知っているってことなんです。わかりますか。そうだともう分かっちゃってる。それがここで言われている信仰、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認する信仰だってことですね。信仰ってそういう意味で私たちが望んでいることは、ことの証拠になるんです。私たちは他に何か証拠を欲しがるじゃないですか。目に見える何かの保証をね。そうじゃない、信仰そのものが保証なんです。自分でも他にいらなくなるんですね。間違いなくそう思えるから。思い込むってことと違いますね。これはね、神様がそのような信仰をくださると言ってもいいかもしれませんね。ですから同じこのヘブライ書の11章の13節で信仰の人々についてこう書いてます。11章の13節、これも一緒に読みましょうか。はい。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げた。確信していたからです。必ず来るってね。信仰というのは漠然とした不確かで曖昧模糊としたものではないっていうことですね。信仰に生きてる人ってはっきり分かってるってことですね。信仰にはこうした揺るぎなさや確信の要素がある。単にこれこれのことを信じていますっていうことが信仰ではないんですね。単なる知的同意ってありますよね。知的に同意してます、分かってます、知ってます、理解してます。それは信仰の一面でしかないんです。本当の全面の信仰じゃないんですね。まだ本当の信仰にはなってないってことですね。それを確信する要素があるってことです。わかりますか。間違いのないものだ。だから確信してるからこそそれに従って生きるってことも生まれてくるわけですね。信仰にはこの揺るぎなさや確信や信頼といった要素が含まれていて、信仰は知っているということ、この知っているという要素を決してね、信仰から取り除いてはいけない。マザー・テレサが電車の中で神様の声を聞いたと、それによってあの働きを始めたきっかけだったって言うんですけど、どうやって聞こえるんですかってね、ある人が聞いた時に、いや分かるんですってそういうふうにしか言えないんですね。わざわざテレサ自身が分かるんです、その時はちゃんと分かるんです、そうしか言いようがない世界なんでしょうね。これはでも私たちにも神様はそうしてくださる。 それが信仰だっていうことですね。これがアブラハムの持った信仰。アブラハムは固く信じた、確信した。だからこそあれほどのことを行い、あれほどのことを、人生を生き続けることができたと言ってもいいでしょうね。アブラハムはこの約束が確かだと知っていました。だからこそまだ得ていなくても完全に確信し、はるかにそれを見て喜びの声を上げて生きることができたということです。それが信仰ということだ。さて、アブラハムの信仰から学ぶ最後ですが、第5のこと、これはアブラハムは自分が信じたことに基づいて行動した、そういう信仰であったということですね。前にもやりましたけど、必ず私たちが何かを信じれば信じたように動き始めるんですね。それが本当に信じたっていうことだってことですね。疑ってれば疑ってるように動くんです。そのように私たちは心のままにやっぱり動いてるんですよね。信仰が与えられれば信仰の通りに生きるっていうことですけども、アブラハムは神の言葉を信じ、それに基づいて行動しました。創世記の17章の5節で神様はアブラハムにこう言いました。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。このアブラムっていう名前の意味は、高められた父という意味があるそうですね。高められた父。一方でアブラハムという名前は、これはもう皆さん知ってますね、多くの国民の、多くの人々の父という意味ですね。神様はこれからの地、私はあなたをもはやアブラムとは呼ばないと、アブラハムと呼ぶと言ったんですね。そしてその時以来、アブラム自身もですね、アブラハムと名乗るようになったと。わかりますか。この人は自分の名前が新しくなったことをあらゆる人に知らせたんだと思うんです。私のことはこれからはアブラハムと呼んでくださいってね。神様が私に、お前はアブラハムとお告げになったんです、だから私はこれからはアブラハムなんです、もうアブラムとは呼ばないでくださいってね、アブラムきっと言ったに違いないんですね。アブラハムはこのようにして神の約束の御言葉に基づいて行動して生きた人だった。それがアブラハムの持っていた信仰の特徴ですね。先ほど読んだヘブライ人の手紙の第11章の13節、あの言葉はまさにこのアブラハムのことを念頭に置いての言葉であることが分かりますよね。まだ約束のものを手に入れなかったけれども、はるかにそれを見て喜びの声を上げたって、そうやって、ああ私はアブラムじゃない、アブラハムなんだってね、人々にも言って回るように彼は生きたということですね。アブラハムはこうした全てのことを信じました。そしてその以後、それ以後一生の間、それを確信しながら神様の約束の言葉に基づいて人生を送ったっていうことです。彼は来るべきメシアに目を据えていました。そして自分に何が起ころうともその偉大な約束をしっかり掴んでいました。自分の信じたこと、そして自分が固く信じるようになったこの約束に基づいて行動しました。これらのことがアブラハムの信仰に見られる特徴と言っていいものであって、真の信仰において見られる大事な5つの点だということですね。こうやって聞いてみると、確認してみると、自分の持ってる信仰って危ういなってね思う人も多いんじゃないかと思いますよね。私と俺は本当に信じているって言えるんだろうか、自分の信仰って本物なんだろうかってね、迷うことがあるんじゃないかと思いますし、もう一つ、どうやったらこういう信仰を持つことができるんだろうか。誰しもがきっとね、こういう信仰を自分を持っていきたいし、こういう信仰のままに生きていきたいってね、やっぱりクリスチャンであれば願うと思うんですね。まあおそらくそういう願いがあるっていうだけでもクリスチャンだと言っても間違いないことだと思うんですが、今日最後に確認したいこと、学びたいことは、どうやってアブラハムはこの信仰を持ち、この信仰によって編み続けることができたかっていうことですね。これとても大事ですよね。最初に読んだ4章の19節から21節をもう一度読んでみます。19から。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。まず最初に確認したいことは、アブラハムは現実を知っていたってことです。 つまり自分たちがもう年老いてしまって、普通なら到底子供を産むようなことはねできない体になっているっていう現実をアブラハム知ってたってことです。しかしそれにもかかわらずその信仰が弱まりはしませんでしたって書いてあるんですね。どうしてなんだろうか。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなくって書いてますね。これ目に見える現実は知ってはいても神様の約束を疑うことはしなかったってことですね。それどころかむしろ信仰によって強められ神を賛美しましたって書かれてますよね。つまり現実を見あるいは現実を知っているっていうことと不信仰に陥るってことは別のことだってことです。これをまずちゃんと区別したいですね。時々ですけど信仰って現実逃避だって言う人いますよね。神様信じるなんていうのは現実逃避だって、なんか狭い部屋に入ってね現実に目を背けてね、そしてなんかこうやって寄せ集まって神様神様って言ってね現実から逃げてるだけじゃないかっていうような人がいますが、信仰がもしそういうものだとしたらそれは本当の信仰ではない。聖書が言っている信仰では全くない。アブラハムは現実をちゃんと見ていたし知っていた、認めていたってことですね。にもかかわらずっていうのが信仰なんだってことです。現実をちゃんと見て知ってはいるけれども、しかしアブラハムはもうその現実を知っていると同時にもう一つの現実、神の約束という現実をアブラハムは知っていたということです。これもアブラハムには分かっていたと。さっきも言いました信仰って知ってしまう、なんか知っている分かるっていう世界なんですよね、うん、アブラハムは現実もちゃんと見ていましたがと同時に神の約束に対する信仰によってそれが分かっていた、必ず実現するってことを知っていたということ。そして当然ですがアブラハムはその神の約束に立っていた。だからそれが疑うようなことをなくって書かれてあることの意味ですね。神の約束は間違いないんだ、現実は見えてますが神の約束は間違いないんだと疑うことはなかった。信仰は目に見える現実とともに神様の約束の言葉の確かさもまた知っている。なぜなら神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信しているからです。つまり神がどういうお方であるかということをアブラハムは知っており確信していたということですよね。ある神学者がここでのこの確信するという言葉が出てますが、この確信するという言葉はこういっぱいにするという意味から出ている言葉だ書いていました。いっぱいにする、神様が必ずその約束を実現してくださるということが自分の心の中でいっぱいになって自分の頭の考えの中でもいっぱいになってしまうということですね。そういう考えや思いを持った自分の心の中にいささかの隙もない、寸分の隙もない、いつもそう思っている、その考えが決して揺るがないという状態ですね。それが確信だと。いつも動揺しがちな私たちにとってはですね、なんとも羨ましい限りということかもしれませんが、どうしたらそういう思いと考えで心と頭をいっぱいにできるんでしょうね。それを可能にしてくれるものは何だろうか。私ははっきり思うのはそれが祈りなんだと思うんです。御言葉の約束を受け取り神の御前にひれ伏しへり下る祈り、単なる決まり文句を並び立てるような祈りじゃなくて本当に切実な思いで神の前にひれ伏し必要に祈り求め続ける祈り、そういう祈りですね。そういう祈りで私たちが祈っていくときに、祈り続けていくときに私たちの思いや考えがその神の約束で神様ご自身でいっぱいになる瞬間があるってことです。その時私たちの内側から確信が湧き上がる、必ずなると思えるようになる、そういう信仰の確信を与えてくれるもの、それが祈りだと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。イエス様は弟子たちにそのように祈るように教えられましたよね。しつこく必要に祈りなさいって昼も夜も求めている生徒たちにね、父なる神が答えてくださらないはずがありましょうかっていう形で 例え話としても教えてますよね。そういう祈りをイエス様は教えられた。まあ、このロマ書にはそういうことは別に書いてない、祈りについては書いてない。この箇所は信仰について教える箇所ですから、その信仰がどこから生まれることかということは特に書いてないんですけれども、明らかに言えることは、信仰の父であるアブラハムは間違いなく祈りの人でもあった。彼は行くところどこにおいてもまず最初にしたことは祭壇を作って神を礼拝することでしたね。礼拝というのは祈りでもあるわけですよね。アブラハムはどこに行ってもまず最初に礼拝し祈ったんです。賛美を捧げたんです。そういう人だったんです。また甥のロトとその一家が危ない時にね、アブラハムは何をしたか、ね、そこに駆けつける前に何をしたか、アブラハムは祈ったわけですよね。神様とそれこそなんかこうなんかやり取りするね、もう取っ組み合いのような祈りをしたんですね。信仰を持っている人が50人いたら守ってください、いや40人ならどうですか、30人ならどうですかってね、もう一回言わせて利用してくださいって、20人最後に10人ってね、なんかバナナの叩きじゃありましてですね、どんどんどんどんこう下げていったわけですけど、その10人いたら約束救おうという約束をいただいて、まあ、アブラハムは初めて安心したんですよね。しかしその10人さえもいないから結局その町は滅びたんですけど、ロトとその一家は守られた。まあ、奥さんはちょっと不信仰で潮の柱になってしまいましたけど、守られた。それはアブラハムの祈りによって守られたってことです。アブラハムは間違いなく祈りの人だった。信仰の父アブラハムは祈りの人であった。この信仰と祈りってね、車の両輪なんですよね。両方あって初めて前に力強く進んでいくことができる。互いに強め合って私たちは前進することができる力を得るってことですね。信仰によってアブラハムはその人生を歩み続けました。そしてその人生を全うしました。その信仰の人生は祈りの人生であり礼拝の人生でもあった。私たちも全くこのアブラハムと同じ信仰、そして同じ神様への礼拝と祈りによって生きるものとされています。アブラハムの信仰を自分の信仰として受け止めつつ、力強く信仰を歩むことができるように、そういう信仰を神様からいただくことができるようにですね、主の御前に信じて祈り続けるものでありたいというふうに思います。祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。アーメン。